本日の説教の箇所をお読みいたします。ルカの福音書1章の5節から25節。ルカによる福音書1章の5節から25節です。それではお読みいたします。ユダヤのヘロデの時代にアビアの組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベスと言った。二人とも神の前に正しい人で主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリサベスが不妊だったからである。また二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で神の前で祭司の務めをしていたとき、祭司職の慣習によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、外では大勢の民が皆祈っていた。すると主の使いが彼に現れて香の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベスはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせ、主のために整えられた民を用意します。ザカリアは御使いに言った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年老いですし、妻ももう年を取っています。御使いは彼に答えた。この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。民はザカリアを待っていたが、神殿で手間取っているので不思議に思っていた。やがて彼は出てきたが、彼らに話をすることができなかった。それで彼が神殿で幻を見たことが分かった。ザカリアは彼らに合図をするだけで口が聞けないままであった。やがて勤めの期間が終わり、彼は自分の家に帰った。しばらくして妻エリサベスは身ごもった。そして主はこのようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたと言い、5ヶ月の間安静にしていた。以上です。今日はこの箇所から沈黙の中でと題しまして、鴨下牧師より御言葉を取り継いでいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
今日またこうして皆さんと礼拝を捧げることができることを嬉しく思っています。先週大丈夫ですかね、はい、声が出るのかと思っておられる方があるかもしれませんが、幸いにこのマイクが壊れていてですね、マイクを近くにすればこのぐらいの声でならお話しすることができます。感謝です。先週この喉の手術をしたために私自身も入院をしておりましたので、オンラインで礼拝を捧げました。私にとってこのオンラインで礼拝に参加するというのは初めてのことです。画面越しにこう礼拝の様子を見ることができるわけで、便利になったものだなと思います。また同時に少しやはり物足りなさを感じるということも事実です。この皆さんとお会いして話し語り合うことができない、あるいは皆さんの顔を見ることができないということはとても残念だなというふうに思いました。もちろん喉が痛くて声が出せませんので、来週もしいたとしても皆さんとこうお話できたかどうかわからないわけですけれども、こう今でもこう飲み込むときにこう痛みがあります、けれどもこう今もこうしてですね、こうオンラインで礼拝を捧げておられるという方が一定数います。日本中の教会でもそうですけれども、3割ぐらいの方が今もなおこうオンラインで礼拝をしているというそんな報告もあるようです。とても便利になりました。けれどもどうしてもこう人と人との交わりという部分、もっと言うと教会の愛の姿というのがこのオンライン礼拝で失われてしまっているということは大きな課題だなというふうにも思います。私自身この9日間入院をしておりまして、この間誰ともお話しすることがあります。看護婦さんが来て時々熱を測りますとかですね、そんなお話をするぐらいのことでした。強制的に沈黙をしなければならないというそんな時間が与えられたわけです。で、何をしていたかと言いますと、病室でテレビを見たり、あるいはインターネットをしたり、本を読んだり、入院っていうのはそういうものなのかもしれません。特にワールドカップが始まりましたので、こう夜中ですね、病室で夜遅くまでサッカーを見ていますと、看護婦さんが飛んできて、何かありましたかって来て、いやサッカー見てるだけですすみませんなんて言う話をしたこともありますけれども、この、そういう意味ではこうもうちょっと別の過ごし方があったのではないかとこう今反省するわけです。非常に怠惰な時間を過ごしたかなと、そんなふうに反省しています。で、そんな中で今日の御言葉をずっと読んでいたわけです。ここに記されているのはバプテスマのヨハネの誕生秘話と言ってもいいような内容が記されています。どうやってルカがこの物語を知ったのか、非常に興味があります。ルカは順序立てて書いていく中で、洗礼者ヨハネの誕生の出来事の背後に大きな神様の働きがあったということを知って、そのことをこうして記録していきました。それはバプテスマのヨハネの両親の上に神様が働いておられる、その御業をまず記そうというふうにヨハネは考えたわけです。このバプテスマのヨハネの両親の名前、ザカリアとエリサベツと言います。ザカリアは祭司をしていまして、アビアの国に属しています。先ほどちょうど聖書を読んだところですけれども、ダビデが王様だった時代からですね、しばらく経ってこの祭司を24の組に分けました。そしてですから24組なので、1週間ずつそのそれぞれの組に 神殿で奉仕をする担当が決まっていくわけですけれども、この1週間の間その組の祭司たちがこの神殿で奉仕をすることになるわけです。でこのザカリアが所属していたこのアビアの組というだけでも当時700人の祭司が所属していたそうです。でそんな中で1年に2回しかその神殿でチャンスを奉仕をするチャンスが回ってこなかったわけです。まあ、一度に何人担当になったのか分かりませんけれども、この神殿で奉仕をする担当になった人たちというのは大変名誉なことだったようです。一度そのくじにあたって奉仕をするようになると、もう次からはそのくじのリストからは名前が除外されたそうです。そのぐらいこの神殿で奉仕をすることができるというのは、まあ、祭司たちにとって名誉なことだったわけです。まさにこうそんな祭司冥利に尽きると言ってもいいような奉仕をザカリアが神殿でしていた時に、主の御使いのガブリエルが現れたということがここに記されています。ここでザカリアに現れた天使ガブリエルが語ったメッセージは13節から17節に記されています。13節を読んでみたいと思います。恐れることはありません、ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。この時天使がザカリアに知らせた内容というのは驚くような内容でした。まずこのザカリアとエリサベツには子供がいなかったようです。もうすでに年老いていたようですけれども、二人は若い頃にですね、きっと子供が与えられるようにと祈ってきたんだと思います。年老いてもうそんなことは諦めていたのかもしれませんけれども、主はその祈りに、その願いに聞き入れてくださって、子供が与えられるよというふうにここで語ったわけです。しかもその子供は15節では主の御前に大いなるものとなると書かれています。そして16節と17節ではこういうふうにあります。イスラエルの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊の力で先に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意する。そんなふうに書かれています。素晴らしい約束がザカリアに語られました。このザカリアという名前の意味は、諸説あるんですけれども、主は覚えておられるという意味なんだそうです。まさに主が覚えていてくださった。でこのザカリアは御使いからここで3つの希望の言葉を聞きます。一つは念願の子供が与えられるということです。そして2番目はその子供はイスラエルを立ち返らせるという使命を帯びているということです。そして3番目はやがて来られる主キリストのために民を整える、そういう役割を持っているというふうに告げました。ザカリアは祭司です。主にお仕えするという奉仕を担ってきて、一生に一度あるかないかの晴れ舞台の日に天使が現れて、こんなにも素晴らしい約束の御言葉を与えられました。自分が置かれている状況から考えてみても、 この出来事はまさに特別な神の御業であるとしか言えないはずです。この言葉を信じられなかったら一体何を信じるのかと言ってもいいぐらいですけれども、ところがザカリアは天使のガブリエルにこういうふうに答えました。18節です。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。ザカリアはあろうことか、この主の約束の言葉を信じることができなかったと聖書は書いているわけです。ここに信仰のリアルが描かれていると言っていいかもしれません。一生に一度の経験をしている、しかもその祭司の務めをしているときに天使が目の前に現れる、それでも信じられない。じゃあ他にどんな方法があるのかと思うわけです。しかしザカリアは、いや自分は年寄りだからもう無理ですと、そんなことはありえませんと答えてしまいます。これは主の言葉の力を知らないからです。このことはとても残念なことです。そしてこのことは毎週御言葉を聞き続けている私たち自身に対する問いともなっています。こんなにもはっきりと御言葉が伝えられているのに、主の言葉を信じなければ何も起こりません。神にどれほどの力があったとしても、神の言葉に力があったとしても、信じなければ何もないのと同じです。 100×0 は0です。これが10000×0になっても0です。主に仕えているはずの祭司であっても、主の言葉の力を知らなければ、それは何もないことと同じなのです。さて、けれども主はこの物語をそれで終わりにはしませんでした。なんとかこのことをザカリアに気づかせようとなさるのです。そしてその結果、主はザカリアに一つの宿題を与えます。ガブリエルはザカリアにこういうふうに言いました。19節と20節です。この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。見なさい。これらのことが起こる日まで、あなたは口が聞けなくなり、話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。主は御使いを通してザカリアに告げられたのは、ヨハネが生まれるまであなたは口が聞けなくなると言われました。10ヶ月の間、主はザカリアに強制的に沈黙の時間を与えられたのです。今日の最後の24節と25節のところで、ザカリア、エリサベツが身ごもったことが記されています。神の語られた言葉はその言葉の通りになりました。この20節にもこういうふうに語られています。その時が来れば実現する私の言葉。今日の中心聖句はまさにここです。 主の言葉はその時が来れば実現するのです。ここでの問題は、この神の言葉を受け取ることができなかったザカリアの心がここで記されています。そして主はこのザカリアに10ヶ月の間沈黙をする期間を与えることによって、ここで語られた神の言葉を聞き取るための時間をお与えになりました。これが神のなさり方です。私自身のことをお話して恐縮なんですが、私がまだ18歳か19歳の時のことです。当時学生キャンプのスタッフとして学生会のキャンプに参加をしていました。その時に宣教師のクロペルポール先生とお風呂でこんな話をしました。直樹は一日の中でどのぐらい沈黙している時間があるか、そう問いかけられたのです。その当時はインターネットなんてなかった時代です。家ではテレビを見て過ごすか、当時の私はゲームをしているか本を読んでいるか、そういう生活でした。車に乗れば音楽が流れています。会社で働いている時は沈黙するなんていう時間はありません。その時私はクノッペル先生にこういうふうに答えました。考えてみると沈黙する時間は全然ほとんどないです。せいぜいお風呂に入っている時ぐらいでしょうか。そんなふうに答えました。するとこんな質問が返ってきました。じゃあいつ考えるんだ、そう問いかけられました。考えることから逃げているのではないか、そう問いかけられたのです。自分をごまかして生きているのではないか。これはまだ若かった私には非常に衝撃的な言葉でした。私がドイツで学んでいた最後の半年間、この日本での宣教師を辞めてドイツの教会で牧師として働いていたこのクノッペル先生の教会で最後の半年インターンをとして過ごしました。本当にこの最後の半年間、これは私にとってはこのクノッペル先生との再会の時間というのは本当に神様からのプレゼントのような期間となりました。それから私は新学生の間、そしてその後もしばらくの期間、沈黙ということをとても大切にするようにしました。インターンで奉仕をしている間テレビを持っていくのをやめました。車に乗っている時も音楽を聴くことをやめました。今回実は入院をしている間、このせっかく沈黙の時間が与えられていたのにもかかわらず、私は全くと言ってもいいほど沈黙することを忘れて、サッカーのワールドカップのことだとかですね、興味のあるドラマをいつ見ようかとか、そんなことばっかりに時間を費やしていたことを今こう深く反省するわけです。沈黙、もっと明確に言うと神の言葉を聞き取るために必要な時間、そう言い換えてもいいかもしれません。以前私は京都にありますカトリックのカルメル修道会という修道院で説教のための研修を受けたことがあります。この宗教改革が起こった後、カトリックの教会の中でも対抗宗教改革と呼ばれる、カトリックの教会の中でも改革運動が行われました。自分たちの在り方を刷新しようという、そういう人たちが出てきたわけです。でそんな中で16世紀のカルメル修道会の中からテレジアと呼ばれる人であるとか、十字架の聖ヨハネと呼ばれる人物が出てきました。この修道院は壁の至るところに沈黙というふうに書かれていました。この修道会は 沈黙することをとても大切にする修道会だったわけです。この十字架の聖ヨハネの言葉として紹介されている言葉の中にこんな言葉があります。神の言葉は沈黙の中で発せられる。だから魂は沈黙の中でその言葉を聞かなければならない。沈黙の中で神の言葉を聞くんだと言うんです。実際にこのカルメル修道会の修道士たちはここにいる間沈黙をして時間を過ごします。でこういう生活のことを観想というふうにも言います。観想というのは観察の観と見るという字ですね。それに思うという字ですけれども、御言葉を聞いてそして目の前で起こっていることをよく見ることで神様を思い神様の言葉を思う時を持つ。沈黙の中で神の言葉を味わう。神と向かい合う時を持つのです。ザカリアはこういう時間を強制的に神から与えられました。この間ザカリアは自分がなぜこんなにも素晴らしい喜びの知らせを受け止められなかったのか、そのことをよく考えたと思います。神の言葉を何度も何度も自分の言葉に語り聞かせながら神を思う時を持ったのです。私たちは毎日さまざまな言葉の中で言葉にあふれて生活しています。そんな中で神様の言葉を聞く時も普段の言葉と同じようにそれを聞き流してしまっているのかもしれません。せっかく神様から言葉が与えられているのに、その言葉が私たちの生活の何の力にもなっていないのだとすれば、私たちはそのことを見直す必要があります。神の御言葉はここでガブリエルが語っているように時が来れば実現する言葉です。この言葉を聞いて妻のエリサベツはそのエリサベツの中でこの言葉が育まれて、10ヶ月の後この言葉の通りにヨハネが誕生します。しかしその言葉が約束の通りであったということが分かるのはまだそこから30年間の時間を必要とします。30年のうちにヨハネの活動は大きくなっていって、イスラエルの人々が悔い改めてヨハネから洗礼を受けるようになっていくわけです。神様の言葉を聞いたらすぐに何かが起こるということではありませんでした。私たちはせっかちすぎるのかもしれません。あるいは短絡的に考えているのかもしれません。ただ明らかなことは、沈黙しながら神の言葉を聞き取ることを神はここで要求しておられるということです。ザカリアとエリサベツがかつて若い時に祈った祈りが忘れた頃に実現するというのもまさにこのことを示しています。神は私たちに言葉を持って語りかけてくださいます。そして私たちに良い知らせを届けてくださっています。この言葉を毎日の生活の中で丁寧に聞き取ってください。 右から左に聞き流してしまうのではなくて、その言葉は沈黙の中でこそ聞き取られるものです。この言葉を私たちが聞き取るとき、私たちは神の偉大な力を身をもって知ることになるのです。お祈りをいたします。言葉をもって語りかけてくださる主よ、あなたは不信仰であったザカリアに沈黙の時を与えられ、あなたの御言葉と向き合う時間を与えられました。信じるしかないような状況の中で御言葉を聞いても、それを受け取ることができなければ、そこには何も起こりません。主よ、どうか私たちの固くなな心を顧みてください。信じることのできない私たちの愚かさを主よ憐れんでください。あなたの御言葉に耳を傾けさせてください。あなたの約束の言葉を信じさせてください。あなたの言葉は時が来れば必ず実現する言葉です。その御言葉をいつもあなたと向かい合いながら沈黙の中で聞き取っていくことができますように、私たちをお支えください。聖霊を注いでください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。